じゃあ、2日目を始めます。で、今日は、まず午前中、フルに2時間なんですが、私が、組み込みプログラミング基礎知識ということで、お話をしたいと思います。で、午後は、テストの話ですね、になります。で、早速いきます。最初に申し上げておきますが、昨日何人かの方にお話したんだけれど、ここ量が非常に多いです。で、全てのスライドを丁寧にお話ししていると多分3時間コースぐらいになってしまう、そのぐらいの量なんですが、ところどころでちょっと走るところが出てくるかと思います。そのあたりはあらかじめご了承ください。さて、でですね、この午前中の話は全部で、大きな枠でいきますと9つあります。一番最初にプログラムはどのように動くかということで、ランタイム構造とスタックの話をします。それからその次に配列が、どういう仕掛けで配列っていうのは成り立っているのか、どういうそこに危険性があるのかという話をします。で、この2つは実は組み込みに限った話ではありません。いわゆる IT 系でもですね、 C を使ってプログラムを組むという場合には、これは知っていないと非常にまずい知識なんですね。その次に、ここから組み込みらしくなってくるんですが、スタートアップルーチンについて話をします。それから、周辺デバイスにどのようにアクセスしているのか、ハードウェアがどのように動いているのか、裏の仕掛けがどうなっているのかという話をします。それから、事象を引っ掛ける外部のイベントを知るための手段として、エッジトリガーとレベルセンスについてお話をして、それからそれらを使って組み込みプログラムをどのような構造で、構造の要素があるのか、ポーリング割り込み、それから同期呼び出し、非同期呼び出しについてご紹介をします。それから、皆さんも普段のお仕事の中ですでに使われている方多いと思うんですが、タイマーというものはどういうものがタイマーなのか、タイマーというものがどういうものなのかということについてお話をして、それから C のボラタイル宣言について、これも知ってないと、とってもひどい目に遭うことが多いんですが、ボラタイル宣言についてお話をして、最後に、ハードウェアについて若干、ティップス的なところをお話ししたいと思います。で、最初にですね、ちょっと、枕になりますが、昨日も二上さんも話してましたから、ここのところはある意味こう繰り返しになるんですけれども、皆さんも学生時代にビジネスソフト的なものは組んだ経験がおありなのかなと思うんですね。すでにそういうことを経験された上で、今、組み込みの業界でソフトを作ってらっしゃると思います。で、いろいろと違いはあるんですけれども、ハードウェアに直接、密接、非常に密接に関わるよと、こうですね。これは非常な特質だと思います。したがって、組み込みソフトをやる場合には、ハードウェアについてのある程度の知識を持っていないと、効率のいいプログラミングができないとか、デバッグの時に、あるいはトラブルシューティングの時にですね、とても苦しい目に遭うとか、そういうことになってしまいます。したがって、ハードウェアの知識というのが組み込みソフトをやるときには非常に重要になるよということですね。それから、あと9のところなんですが、稼働環境、物理環境がいろいろで、実行論理環境は比較的安定、これだけだとなんじゃらほいと思われるかもしれません。組み込みでもですね、同じ例えばそうですね、音楽プレイヤーといったものでも、バージョンが変わると中で使っている CPU が変わるとか、メモリ容量変わるとかというのは非常にザラですよね。で、周辺デバイスも変わってくると。つまり CPU が変わるとか、それからデバイスが変わるといったような、メモリサイズが変わるとかといったような物理環境はいろいろです。非常にバリエーションがあります。Windows ですと、皆さん、開発とかですね、使ってらっしゃると思います。 Windows なんかだと CPU はインテル、もう決まってますよね。ほとんどもう決まってますけれども、それに比べると物理環境は非常にあります。なんですが、論理環境というのは、その中で、どういう、デバイスが組み合わされているのかといったような、そういうものは安定しています。別の言い方をしますと、例えばパソコンで ちょっと遅くなったからこれはメモリー増設しないとダメだよっていったようなことは皆さんよくまあ聞いてらっしゃると思いますし、それからご自分でもやってらっしゃるかもしれません。ところが組み込み機器で例えば、そうですね、カーナビなんかで出荷してから、あ、どうも反応が遅いからカーナビのメモリー増設しようとかってことをやりませんよね。まあ、そういう製品なわけです。そういう特性があるわけですね。一旦出荷してしまったらユーザーさんがその中のデバイスを交換するとかメモリーを増設するとかそういうことをやることがほとんどない、そういう製品です。それから品質ですね。品質信頼性により高度なものが求められる。まあ、おいするとアップデートできないというのもありますから、よりというのもありますし、例えば医療機器であるとか、それから航空宇宙機器、そういった組み込みのソフトウェア分野になりますと大変な品質信頼性が要求されるというのは皆さんよくお分かりになるかと思います。であと、組み込みソフトですと最近特にそうですね、コンシューマーの、音楽プレイヤーとかデジカメなんか典型だと思うんですけれども、電力制御が非常に重要視されてきてますね。まあ、バッテリーもかなり容量が上がってきてますが、消費電力をいかに減らすかと、そのために普段使わない回路の、部分的にですね、回路の電源をソフトウェアで切るとか、そういった制御もソフトウェアがこう面倒を見るということが必要なところがあります。それから最近ですと、セキュリティが非常に重要になってきています。ちょっと前某社の、ハードディスクレコーダー、DVD レコーダーでそれが踏み台になって、踏み台攻撃というセキュリティの用語というかな、攻撃手法があるんですけれども、踏み台となって、他に攻撃をするという、その踏み台に使われるという事件がありました。まあ、そういうセキュリティホールがあったんですね。で、まあ、インターネットにつなぐというのが最もその意味では、攻撃を受けやすいですね。そういうルートなわけなんですが、その他にもセキュリティってもいろんな側面があります。例えば、私の持っている音楽プレイヤーなんかだとアウトルックの住所録を取り込めるんですけれども、それを例えば落としてしまったらどうなる、他人がその住所録見れますね。それから携帯電話なんかもそういうスケジュールとか住所録機能っていうのは最近非常に、まあ、標準的に持ってるわけです。そういう情報をどう保護するのかという、まあ、これは仕様とそれから実装の両方が絡みますけれども、そういう、セキュリティ的な視点も必要になってきます。まあ、今回ちょっとセキュリティについてはお話はしません、これ以上詳しくお話しませんが、まあ、こういったセキュリティ品質が重要だということも最近組み込みソフトの、まあ、傾向としては出てきているわけですね。ということで、ちょっと今までのところは、まあ、枕なんですが、まずプログラムはどのように動くのかということでスタックについてお話をします。で、一つちょっとここで皆さんに質問をしたいんですが、まあ、皆さん C とか C++ でプログラムをお作りになっている方は非常に多いと思うんですけれども、ご自分のソースコードがアセンブラにどのように落ちているのかといったことですね。まあ、自分のソースコードですね、アセンブラに変わった時のコードがどんなふうになっているかってご覧になった方どのぐらいいらっしゃいます。ちょっと挙手をお願いしたいんですが、うん、ありがとうございます。やっぱりこのぐらいなんですね。約1割5分ぐらいでしょうかね。この後の話ともろに絡むんですけれども、ぜひ自分のソースコードがね、アセンブラでどのようにして表現されるのかというのはぜひご覧になってください。実はこの後の話がもろにそれです。で、ちょっとその前に一つありました。ランタイム構造なんですけれども、いわゆる、まあ、高級 OS といった言われている、まあ、Windows とか Linux、Unix なんかですと、それぞれのタスクが、まあ、独立したメモリ空間で動く、まあ、保護されたメモリ空間で動いていて、タスク間の通信は OS のサービスを通して通信をするとというこういう姿になっています。で、例えば皆さんも経験おありかと思いますけれども、例えば Windows で何かアプリケーションを動かしていてアプリケーションがクラッシュしたと、 OS 落ちることはほとんどないと思います。他に例えば複数のアプリケーションを動かしていて一つのアプリケーションがクラッシュしたら他のアプリケーションを巻き添え食うということは今の OS、ではほとんどそういうことはないはずですね。でそれはこういう構造を取っているからです。一つのそれぞれのタスクが独立したメモリ空間で仮想メモリ空間で動いている。一つが死んでしまっても、他のアプリケーションには影響を与えない。これがですね多くのリアルタイム OS ではどうなっているかというとリニアなメモリ空間の中に、まあ、OS とかモニターですね、それからタスク、それからタスクのごとのスタック、こういった配置になっています。でこれは重要なことなんですけれどもこれから一体どういうことが考えられるのかというのは、ちょっと意識してください、まあ、この後ちょっとお話しますけどね。さてでスタックなんですがスタックの使い方でスタックはまあ、アセンブラーご覧になった方はスタックこんな風に使ってるんだなっておそらく実感されたんじゃないかと思いますが C のソースコードだけ見てると、スタックってもんがあってそれがどういう風に動いてるのかっていうのは全然見えてこないんですね。でただこれ見えてないと後で変なトラブルに巻き込まれることがあります。でスタックは、スタックというのは積み上げるスタックが伸びる方向というのは0番地方向アドレスの若い方向に伸びていくんですがプッシュという操作でデータを積みます。さらにプッシュそしてデータを取り出すときはポップという操作でデータを取り出していきます。最初に積んだデータは最後に取り出されるということでこの手のデータ構造のことを、ファーストインラストアウトということで、FILO というふうにも言いますね。でそういう構造のデータ管理構造なわけですね。でスタックの先頭位置はスタックポインターと呼ばれる、まあ、レジスターで、管理されています。さてで、ここでですねこういう非常に簡単な、ソースコードなんですが、func という親関数から sub という関数を呼び出すとこういう非常に簡単なプログラムなんですけれどもこれを例にしてスタックがどういうふうに動くのかというのをちょっとお話ししましょう。で、ですね、まずここファンクが始まった時点では、このファンクに割り当てられたスタックがあります。このスタックの先頭にスタックポイントがあってここまで使ってるよということを CPU は把握してます。でここで子関数ですね子供の関数を呼び出す。そうすると呼び出すときにスタックにまず積まれるものは、この子供の関数からの戻りアドレスですね。これらのプログラムはみんなメモリの中に展開されていますからそれぞれの、インストラクションがすべてこうアドレスメモリの中にこう割り付けられているわけですね。したがってみんなアドレスがあります。でここから戻るときにどこに戻ればいいのというのを最初にリターンアドレスを積みます。で CPU とかコンパイラー実装によるんですけれどもこの時に引数もスタックに積む場合もあります。まあ、CPU のレジスタ渡しの時もありますけどね。さてそれで、サブに制御を渡りました。渡るとこのサブの中は自動変数 A int の A イコール B イコール0とここで初期化やってます。初期化も同時にやってますが、int 型の変数が2つある。そうするとここで、スタックにですねこの変数領域が確保されるわけです。で同時にここは A イコール0ってやってますからここの値は0に初期化されますですね。初期化されます。そして、この関数の中の処理をしてこの関数から戻る。戻るときにここで自動変数の中に b イコール n かける2ってやったらここに計算結果が入るわけね。そしてここでリターン b ってやってます。でこの戻り値の戻す仕掛けというのもこれはコンパイラとか CPU に依存するんでここはあんまり詳しいことは言いませんけれども、ここでの話の本質はそこじゃないのって、それで関数から戻ったときに今まで使っていたこの、スタックの領域というのは捨てられます。で解放されます。でスタックポインターがここに戻ります。これがスタックの使われ方関数呼び出しにおけるスタックの使われ方になります。でここにですねトラブルが いろいろと潜んでいるトラブルの種があるんですね。例えばこういう関数、サブという関数を呼んでその後サブ2という関数を呼ぶと、こういう時によ
く見ていただければわかると思うんですが、例えばここの最初の関数、それから次の関数もそうなんですけれども、自動変数宣言した後で初期化してません。ここはまあ、A は使ってないだけでいいんだけれども、ここですね、C と D を宣言して、ここで引数とこの自動変数の値を足してるんですが、ここの変数初期化してない。何が起こるか、計算結果おかしくなるんだけれども、なんでおかしくなるのかという話ですね。で、先ほどのスタックの使われ方を思い出していただきたいんですが、最初に呼び出したときにこのサブという関数がスタック領域を確保します。で、自分の自動変数も確保します。ここですね、ここにあったわけですね、 A、B とあった。で、それから次に呼ばれたときに、連続した次の関数が呼ばれたときに一旦ここ の領域は解放されるんですが、また次の関数のために、スタック領域として確保されます。で、ところが解放するだけでここはクリアされません。前の値が残ってます。もちろんリターンアドレスは呼び出しの時にここは書かれますから新たなものになるんですけども、この自動変数の宣言領域ですね、確保された領域、ここは前の値が残ってます。ということで、ここで初期化を忘れたおかげで、実は元の前の関数の B の値が足し込まれるんですね。で、それが戻りとなる。で、結果だけ見てるとなんか変な意図した計算結果と違うという、そういう結果になってしまいます。ここで大事なことは、自動変数中で演算に使う自動変数は初期化を忘れるとこういう、トラブルの元になりうるということですね。それからもう一つ、文字列を渡す場合ですね、ここでホゲホゲという8文字、8キャラクターですからバイトでいくと最後にヌルがついて9バイトなんですね。で、ところがこの文字列を受け取る関数の側では、キャラ型のバッファー領域として4バイト分しか取ってないと。こういうのが来るとどうなるのという話ですね。で、ここで4バイト分確保されている。で、ここでストリングコピーをこのバッファーに対してやります。ところがこのストリングコピーはですね、スタックがどう使われているかということは全くお構いなしです。このアドレスから言われたデータをそのまま最後までコピーするだけです。結果として何が起こるかというと、このように上書きをしてしまいます。何を上書きするかというと、戻りアドレスを上書きしてしまうんですね。その結果、こういうのをバッファーオーバーフローというんですけれども、その結果この関数、デバッガードをかけていくと、この関数の中は入るのは分かったんだけど、この関数抜けたところであさってに飛んじゃったと、いわゆる暴走ですね。で、これはですね、先ほどセキュリティの話ちょっとしましたけれども、セキュリティホールとしてはこのスタックオーバーフローというのは非常に多いです。手口としてですね、攻撃の手口として、わざとですね、この関数が持っているサイズよりも大きなデータを関数に与えるようなデータ、データをですね、外から与えるんですね。で、例えば4バイト分しかないと、この、今これ戻りアドレスは、2バイトで表現するというように、たまたま書いてますけれども、例えばこの2バイトに相当、4バイト分のバッファーがあって、5バイト目6バイト目のところにですね、自分 の意図したアドレスのデータを書き込むんです。そして例えばここのところに それを制御するためのアドレス、ここに書いたアドレスが実は、相対参照でここに戻ってくるというふうに書くんですね。そしてここのところに自分が利用したいプログラムの呼び出し、あるいは API の呼び出しをここに書きます。何が起こるかというと、乗っ取れるんですね、システムを。バフォーバフローを使った攻撃手法はそういった格好でやります。なので非常にこれは古典的というか基本的なと言った方がいいかもしれませんが、セキュリティでの考慮項目なんですね。 まあ、そうでなくてもシステム暴走するという非常に信頼性、品質上は非常に問題な、プログラムなわけです。これはね。でもう一つ、組み込みの中で、再起呼び出しを使うということはないと思います。再起呼び出しを使うとメモリーどこまで食うの、スタックどこまで食うのというのは非常に予測しがたいところがありますから、資源管理という面から見てもこの再起呼び出しというのは非常にお勧めできない、まあ、組み込みではですね、書き方によっては非常にエレガントなプログラムを書けるんですが、あまり嬉しくない、書き方です。でこれは、まあ、N の解乗を求めるそういうプログラムなんですね。でこのカルクという解乗を求める、ここでは1万の解乗を求めると、1万の解乗ですから 1×2×3× って1万までかけていくわけですね。でその結果をリターンすると。でこれ走らせると何が起こるのかと、スタックオーバーフローと、スタック領域どんどんどんどん自分自身で呼び出していくためにスタックをどんどん積んでいきます。積んでいった結果スタック領域がどんどんどんどん伸びていって、そして隣のタスクのデータあるいはプログラムを壊してしまう、こういう現象になることがあります。最初の方でお話しした、多くのリアルタイム OS では、メモリ空間がリニアで、その中に複数のタスクとかスタックが配置されているよというのをちょっと思い出してください。そこを思い出していただけると分かると思いますが、隣の、プログラムとかスタック領域ぶち壊してしまう、何が起こるかってもう予想つくと思いますね。タスク B に、スイッチされると暴走、まあよくて暴走。さてこれでですね、スタックに関する定石なんですけれども、いくつかトラブルの例を見ていただきました。スタック変数をはじめとした変数の初期化は忘れないでください。それからバッファーに書き込むときですね、いくつかの手やり方あるんですけれども、例えばですね、サイズオブ演算子を使って、バッファのサイズだけこう書き込むとかですね、まあ、とにかくサイズチェック、それから、サイズチェックを行うということとバッファーサイズを超えて書き込みを行わないようにすると、これは意識してプログラムを作る必要があります。それからタスクごとの最大スタック使用量ですね、これを見積もって資源の枠内で余裕を持ってスタックサイズを設定するということも必要です。で、挙動不審なプログラムの裏にスタックありと、ということで、スタックの扱いには十分注意が必要ですね。でもちろんここにも書いてありますけども、ポインタも怪しな振る舞いをするプログラムはだいたいポインタも怪しいんですね。ポインターの扱いも皆さん注意してください。それから次に行きましょう。配列の実態です。でこれもアセンブラーを見ますと、ね、例えば構造体とか構造体の配列もそうなんだけど、配列へのアクセスをですねアセンブラーで見ると非常によくわかりますが、まあ、私最初に自分のソースコードをアセンブラーで見たときにこの配列の特に構造体の配列の扱いを見たときに非常に実は感激したんですけれどもね、非常にエレガントに、C の処理系というのは処理をします、扱います。なんだけれどもここにもちょっと落とし穴がある。でここで整数型 int の、4個の配列があると。でコンパイラーはですねこのように扱います。先頭の要素、先頭の要素の座標ですね、それに座標というかアドレスですね、アドレスにサイズオブイント、この場合は例えば4バイトとしましょうね、4かける配列の添え字と、これの、ポインタ参照と、こういう扱いをして配列の要素を取り出す、あるいは配列にアクセスするんです。でつまり例えば 1,2,3 という要素にアクセスするときにはここは変わるわけですね。サイズオブイントのかける何と、先頭アドレスに足していくと。でこれは構造体の配列の場合も同じなんです。このサイズオブのところ、この中身がイントじゃなくて構造体のタグ名になります。つまりサイズを例えばここで、タイプデフストラクトで stdef というのを宣言しているとしますとね、サイズオブ stdef というのになります。例えばこれが今 まあ、イントとロング同じだとしますと、これで6バイトですね、ここは6バイトと展開されて、プラス6プラス6プラス6というふうにアクセスしていきます。このように処理としては非常にエレガントなんですね。で、隣どこのアドレスにアクセスするにしてもスピードに差が出ません。なんですが、さてここにもトラブルの種があるわけですね。見ていただく通り、これ、ね、例えば配列の要素が4つあるよ、宣言されているよというときに、この4とか0とか、あるいは、まあ、0とか3ですねに対するリミット管理が何もないんです。 i がマイナスでも処理が通ってしまう。それから、最大添え字の最大枠を超えてしまっても処理が通ってしまう。さあ何が起こるか、もう想像つくと思いますね。マイナス1ってやったらマイナスこの通りに計算しますから、ここの領域、ここの領域に例えば、添え字マイナス1のところに何かを書き込むっていうふうにやっちゃうと、ここのデータ壊しちゃいますね。それからここだと、添え字をですね、例えば10っていうふうにやっちゃいますと、この辺の、に書き込みをしちゃいます。壊しまくりですね。ということで、配列っていうのは、ここで文章で言いますと、配列と同じ型情報を持った配列要素個々の先頭のアドレスを指し示すポインターの集まりなんですね。それで、コンパイラは、ランタイムにですね、ポインターの指し示す先の正当性とか妥当性の検証までは面倒見てくれません。その結果、ひどいことが起こりうるわけなんですけれども、インデックスの正当性妥当性の検証はプログラムロジックで記述しなければなりません。だから添え字が本当にその範囲内でアクセス、添え字は記述しているのとかね、さっき言ったようなマイナス1とかといった添え字を入れないということをプログラムの側で保証しなきゃいけないんですね。これは配列のインデックスに悪魔が潜む、扱いを、誤るとどうえらい目に遭います。まあ、今まで2つお話をしました、スタックとそれから配列ですね。先ほども申し上げましたけれども、これって特に組み込み特有の話じゃないです、C を使ってプログラムを組む、まあ、あるいは C++ 使ってプログラムを組む場合には汎用的な話なんですね、ですけれども非常に重要なポイントになりますので、ぜひ、まあ、日々 のプログラム業務の時に意識していただきたいと思います。次にスタートアップです。まあ、いろんなデバイスが、組み込みシステムの中にはぶら下がっています。まあ、例えば ADC であるとか、通信デバイスであるとか、まあ、いろんなデバイスがぶら下がっているわけですね。でパソコンなんかでそういうデバイスが、まあ、当然パソコンの中にも入っているわけなんだけれども、特に意識しませんよね。まあ、メモリー増設の時なんかは増設した後BIOS の設定を変更してなんてことをやるかもしれませんが、皆さん特に例えば何かを増設する、新しいデバイスを入れる、あるいはビデオカードを差し替える、特に意識されることなく、パソコンの場合はお使いになっていると思います。なんだけど組み込みの場合は、最初に申し上げました物理環境いろいろです。でデバイス、どういうデバイスをどう扱うのかというのも実はプログラムの中で意識してないとダメなんですね。でその部分、実行の前ですね、メインの前、メインルーチンが走る前です。この環境を整えれば、環境を整えなければ動けない、ハードウェアの初期化であるとか、これは例えば周辺デバイスの初期化、それから自己診断の指示とかメモリの初期化、あるいはロムから例えばラム領域にプログラムを転送するとか、そういう処理もやっとかないと走れないんですね。データ領域の初期化、スタック領域の確保、マイコンの動作モードの設定、例えばエンディアンなどありますけれども、エンディアン、リトルエンディアンにするのか、ビッグエンディアンするのかですね、まあ、いろんな設定があります。でそういうことをやっとかないと、実はメインルーチン突然渡されても、メインルーチン走った途端におかしなことが起こってしまうんですね。でこれをやるのがスタートアップです。でちょっと
簡単なアニメーションを作りましたので、画面を見ていただきたいんですが、これはまあメモリ空間ですね、のイメージです。でスタートアップルーチンがメモリーのこの辺にまあいたとしますね。それからアプリケーション、メインがここにいるんですが、アプリケーションがいる。で割り込みベクトル領域というのがあります。で、電源が投入された、あるいはまあリセットがハードウェア的に発行された、まあ、リセットボタンを押したとかね、パソコン風に言うならば。でそういった時に何が起こるのかというと、まずここ強制割り込み、ノンマスカブルインタラプトって言いますけども、マスクできない、つまり、拒否できないと言いましょうかね、まあ、無理やりでも受け取れっていうわけですが、強制割り込みが入ります。で強制割り込みの、リセットによる強制割り込みと、これはあらかじめ、まあ、決めておくというか決まってるって言った方がいいかな。でここにじゃあどこに、割り込みが入った時に、どういう処理、どの番地に飛ぶのというベクトルの定義があります。まあ、ここのところは割り込みの仕掛けは CPU によって違いますから、これは一つの例として見てください。まあ、とにかく強制割り込みが来たと。そうするとここに書かれているアドレスに処理がジャンプします。でここにスタートアップルーチンがいる。でスタートアップルーチンの中で、先ほどちょっと言いましたデータ領域の初期化であるとか、マイコン動作モードの設定とか、ハードウェアの初期化であるとか、自己診断をします。そしてこの処理が終わったところでスタートアップルーチンからメインが呼び出されます。これでやっと、通常、まあ、メインから C はメインから書きますというふうに、まあ、教科書にも書いてありますよね。やっとこれで教科書のってかな、皆さんの普通のロジックの世界に入ってくるわけですね。で実はこれこのスタートアップルーチンというのは組み込み特有かというとそうじゃないんです。さっき Windows なんかじゃ気にしませんよねって言ったんだけど、 BIOS が、この機能を持っています。パソコンの電源投入した直後は実は BIOS がハードウェアの初期化であるとかそういうことをやってくれてるんですね。それで、アプリケーションが走ったと。そして、まあ、これもシステムによります。アプリケーションがひたすらここで、ホワイル1かなんかでずっと走りっぱなしの場合もありますし、アプリケーション終了の時にスタートアップルーチンの中の終了処理を呼び出すという場合もあります。これ安全な終了処理を何らかの形でやらなきゃいけない場合ですね。スタートアップルーチンというのはこういう位置づけ、流れの中で、動作をするものです。で、先ほどメモリーマップが最初出てきましたね。スタートアップルーチンがこの辺にあって、そして、ここの辺にアプリケーションがあってという、メモリーマップとスタートアップルーチンの動きというのは、中の動きというのは非常に密接に関連しています。で皆さんスタートアップルーチンを実際に書いてらっしゃるという方どれぐらいいらっしゃいますか？いらっしゃいますね。大概スタートアップルーチンを書くというのはもうちょっと経験積んでから、の方が担当されるんじゃないかなと思うんですが、そういうスタートアップルーチンを書くときにですね、メモリのどこの領域、どこのアドレスからどこのアドレスがどういうふうに割り付けられているのって、ハードウェア設計を知っとかないと書けないってところがあります。プログラムはだいたいロムとかフラッシュメモリの中にあったりしますね。あるいはまあものによってハードディスクの中あるかもしれません。でこういったものを、メモリ上にラムに展開して実行するってことがよく行われると思いますよね。こういうことをまあやる必要があるのかどうかってことがスタートアップルーチンの中の処理の一つの記述の要素になりますね。それからデータなんですが、定数はだいたい乗数はロムまたはフラッシュに書かれていると思うんですけれども、書き換えられる、グローバル変数みたいな場合は、例えばロムの中にあるとこれ書き換えできませんから、グローバル変数にならないんですね。ただの定数宣言にしか、乗数宣言にしかならない。そういうのは一旦ラムに展開しなきゃいけないんですね。でこういったものも、スタートアップルーチンの中の記述になります。そして変数領域の初期化というのも、場合によっては必要になってくるわけですね。でこれはOAKS16 というボードのメモリーマップの例ですね。フラッシュがここにあって、
ラムがここにあってとかありますね。でベクターエリアが一番下に割り込みベクターのエリアがあると。リセットの時はここに処理が来るよとですね。で、あとですね、これはちょっとまあ何て言いましょうかね、知識としてちょっとまあ知っておいた方がいいというそういう内容なんですけれども、変数なんですが、C のプログラムの中で変数をいろいろと使います。自動変数は先ほどお話ししたようにスタックに積まれます。つまりまあラムの領域です。それからグローバルとかスタティック宣言もこれもラムですね。書き換えられますから、書き換え可能なメモリー空間に置かないといけません。それからレジスター宣言というのが、まあ、C では使えますけれども、これは CPU のレジスターに割り付けられます。まあ、これはちょっとここに書いてますけれども、 CPU のレジスターの数っていうのは数決まってますから、レジスター宣言使えば早くなるよって、まあ、確かに早くなるんですけれども、関数の中で例えば100個ある変数を全部レジスター宣言しても、CPU の資源限られてますから実は早くならないんですね。レジスター宣言で余っちゃったやつは、割り付けられなかったやつは自動的に、自動変数に割り付けられるはずです。したがってあまりスピードが、向上が望めないといったようなそういう現象が起こったりしますね。でこれはまあプログラム、スタートアップというよりは、ちょっとまあ別の性格なんですけれども、こんなもんだというふうにちょっと見ておいてください。でスタートアップルーチンを書くときですね、プログラムをどこに配置するのかというのも意識しなければいけません。ロム領域、プログラムロム領域、ロム領域に置くと、そしてそのまま使うと。でロム領域というのはここ書き換えできない、つまり不揮発性なんですけれども、アクセスそんなに速くないです。それからフラッシュメモリーですと、これ書き換え可能になるんですけれども、ただ無制限に書き換えできるというものではありません。寿命があります。それから DRAM、大容量で書き換え可能で、まあ、コストも安いんですけれども、そこそこ高速なんだけれども揮発性です。電源が落ちると消えます。それから SRAM、 スタティックラムですね、高速なんだけれども、これも電源落ちると消えます。でコスト高いです。ただ SRAM は消費電力が非常に小さいんで、バッテリーバックアップがつくと不揮発、まあ、バックアップで不揮発性に変更することができます。でこういうバックアップ領域使うというふうに、仕様でなっている場合には、スタートアップの中でコードコピーとかですね、する必要がありますし、なんか電源を落とすよというイベントを受け取ったときに、バックアップ領域に途中のデータをコピーするという、そういう処理もやらなきゃいけないですね。それから、メモリー管理の一つなんですけれども、オブジェクト指向で、プログラム組んだときに、静的クラス宣言からインスタンスをポコポコポコポコ生成すると。でこういうことをやりますと、実はメモリ管理上は非常にシビアな状態に、なることがあります。で限られたメモリ資源を有効に使おうとしたときに、インスタンスを、クリエイトして、それから、デリートするということを繰り返していると、隙間が、できて、どこかでガーベージコレクションを走らせなきゃいけないとか、いろいろとリアルタイム性にも不利な状態が出てきますけれども、最初に、想定されるインスタンスをですね、プログラム展開の一環でもう最初に作っちゃう、こういうのもあります。まあ、これはスタートアップルーチンというよりもメインの一番最初のところでやることもあると思うんですね。でこれもプログラムの配置とかメモリの、メモリ管理の一環でちょっと考えておく必要がある、そういう部分ですね。で、これはちょっと飛ばしましょう。ですね、昨日スレッドに関する質問がありましたよね。で、セサミ のウェブサイトに用語辞典が実はあります。タスクとスレッドはどこが違うのというのも書いてあります。で、セサミ のトップページから、リンクたどれますから、ぜひ、ご覧になってください。ロムとか、こういうロムとか EEP ロムとかフラッシュメモリってどういうメモリなのということも書いてあります。説明があります。さて、スタートアップルーチンの話はそろそろ、 おしまいに近いんですけれども、スタートアップはね、ハードウェアの場合はリセット一発というわけにいかないんですね。いろんなことやらなきゃいけない、ゲームやってて都合悪くなったらリセットってあんなに単純にはいかないんですね。で、スタートアップを扱うとき、スタートアップルーチン書くときには、エレキ屋さん、まあ、電気屋さんとも言いますね、コミュニケーション重要です。このデバイスってどういう特性があるの、まあ、場合によっては自分でスペックシート読まなきゃ、デバイスのスペックシート読む必要も出てきますけれども、エレキ屋さんとのコミュニケーション重要になります。それから、周辺デバイスをここでよく知るということですね。それから周辺デバイスに対してソフトウェアで何を設定すべきなのか、これをシステム仕様から理解する必要があります。そして、初期設定のプログラムをスタートアップ部に漏れなく記述するということね。それから場合によってはなんですが、自己診断やりなさいという仕様があるかもしれません。このスタートアップの中で自己診断を実行させたときに、そのデバイスからどういう値が返ってくれば OK なのか、で自己診断でエラーになったときにどういう処理をすべきなのか、ということを意識してスタートアップルーチンを記述する必要があります。で、スタートアップについての格言、スタートアップに始まりスタートアップに終わると。それからリセットというのは実は責任を伴う行為なんである。責任というのはいろいろと書かなきゃいけないということですね。さて、次に、IO マップについてお話をしたいと思います。皆さんプログラム組まれるときに電気屋さんからのこういうあの IO マップの仕様を見て、どこどこ あのアドレスにどういったものがあってっていうのは、まあ、すでにご覧になっている方多いと思います。で、例えばこういう入力仕様の記述例ですと、この番地2の、ビットの0、まあ、LSB にはスイッチの A が貼り付いていて、デバイスはゲートデバイスで、ここの値が0の時はスイッチが押されている、1の時は押されていないんだ、まあ、こんなことがあの書いてある、まあ、エレキ屋さんが作る仕様書があるわけですね。で、これを見ながら、あ、スイッチの A を読みなさいっていうふうに仕様にあったときには、あ、このじゃあここの座標から読み、あ、座標っていうかアドレスから読みゃいいんだなと、ということを皆さんがこう実際にプログラムに落としていくわけですね。で、出力も同様ですね。出力の場合には、周辺装置がどんななんとか、あるいは、デバイスとしてゲートなのかラッチなのかっていうのもあります。で、これを理解する、単純にここにこう書いてあるからこうなんだろうってプログラムを組んでいては、まあ、それでもプログラムは組めないわけじゃないんだけれども、最初に言ったように何かあったときにわけのわからんうちに当てたらね、どうしようもないんですね。トラブルがあったときに対処できない。で、このあたりのお話をこれからします。で、まず、周辺デバイス、入出力を例えば LED つけるとか、それとか通信をするとか、いろんなあの周辺デバイスがあります。 ADC もそうですね、 DAC もそうです。で、そういう周辺デバイスというのは CPU から見ますと入出力、まあ、IO ですね、入出力の概念で扱われます。で、重要なことは CPU と周辺デバイスはどうつながっているのかというのが一つ非常に重要なんですが、これはですね、ハードウェア的に2通りあります。専用の IO 空間を持つ方式、それからメモリーマップド IO というの、こういう2通りがあるんですね。で、今ほとんどの、ハードウェアの設計はメモリーマップド IO になっていると思いますが、実はインテルの、石でもですね、 CPU でも昔はよくこっちを使ったんです。アセンブラで言いますとイン命令アウト命令って命令がありましたね。それを使ってアクセスをするんですが、こちらの方式ね。で、今はほとんどこれです。で、あと用語として昨日ちょっとポートっていうのが出てきましたよね。質問があったかと思いますが、ポートというのは、まあ、これは港という意味な、まあ、英語なわけなんですけれども、周辺デバイスとの間で、まあ、データの積み下ろしを行う窓口、まあ、港、そういうものをポートと呼んでるわけです。それから最後のこの章の最後の方で通信、シリアルデータがどういう扱われるのかという話もちょっと説明しましょう。さて、次いきますね。で、専用の IO 空間を持つ方式というのは、まあ、概念図で書きますとこんなふうになります。 プログラムとかデータが配置されているメモリ空間と、それからデバイスが配置されている IO 空間が別物になりますね。でこちらは専用命令、 IO の専用命令でアクセスをすることになります。それからこちらが、現在非常に多いメモリーマップド IO ですね。メモリ空間内にメモリ空間の一部にですね、IO デバイス、デバイスを貼り付けています。でメモリーの場合はリードライト、アセンブラでいうとムーブ命令だったりしますけども、単純に言うとリードライトですよね。で IO も同様にリードライトと同じアセンブラ的には同じ命令でアクセスできるとというメリットがあります。さて、次にですね、デバイスに対して、CPU が読み書きをするときに電気的にどういうふうな仕掛けが走っているのという話をしますね。で、CPU がここにあります。でデバイスがここに2つ、あるとしましょう。で CPU とデバイスの間はここのアドレスバス、アドレスバスの先にアドレスデコーダーという専用の LSI がだいたい貼り付いていますが、アドレスバス、それからデータバスというバスがあります。それからここにですね、制御線というコントロールラインというですね、ここではデータの流れを指定する信号線、リードライトを指定する専用線がここにあります。 CPU は外部のメモリーもそうなんですけれども、デバイスにアクセスするときにはこのアドレスバス、それからデータバス、それから制御線、この3つのハードウェアを使ってアクセスをします。で、このアドレスデコーダー、この働きが一つここではポイントになります。デバイス A が例えばこのアドレスでいくと FF00 から FF0F までデバイス A がいるよと、それから FF10 から FF2F までデバイス B がいるよって時にですね、この FF00 から FF0F までの値を、アドレスを CPU がこのアドレスバスに流した時に、アドレスデコーダーから出ているこの線、デバイス A につながっているこの線がアクティブになります。つまり別の言い方をすると、 CPU がこの領域のアドレスをアドレスバスに流したときにデバイス A が選択されるように、このアドレスデコーダーというのが設定されるんですね。デバイス B についても同様です。それをちょっとまず頭の隅に入れていただいて、っていきましょう。で、アドレスバスなんですが、アドレスバスが16ビット幅である CPU というのは2の16乗、0xFFFF、65535か、だけのアドレスを指定可能なわけですね。0も入れれば65536ですね。で、メモリマップをさっきちょっと例として見ていただきましたけれども、実際にすべてのアドレス空間、ここではFFFF だけの、64kBだけのアドレスを指定可能とあるんだけれども、実際にすべてのアドレス空間、CPU が扱うことのできるアドレス空間にみっちりとメモリが貼り付くということは、めったにないと思います。それはその製品のコストをどうするのとかね、どういうメモリ選択するのっていうのと関わってくるんですが、みっちりってことはないですね。この辺はハード仕様書をよく読まないといけません。つまりどこにデバイスが貼り付いているのと、どこまでメモリ使えるのっていうのはちょっと意識しておく必要があるということですね。であと IO ポートへのアクセスのときにはですね、ポートにはアドレスがあります。これは専用の IO 空間を持つ方式ですと IO 空間のアドレスだったり、メモリーマップド IO だとメモリ空間のアドレスだったりします。それからポートにはデータ型があります。そのポートに接続されているのがデバイスのレジスタなのか何なのかってよりますけれども、例えばそのレジスタが8ビットの幅のレジスタだったら、そのポートというのは8ビットのデータを扱うわけですね。8ビット幅のアクセス、あるいは16ビットでアクセスできるレジスタもあるかもしれません。ここで大事なことは、ポートにアクセスするときには型指定が必要ということです。例えばこの1200というアドレスにアクセスするときにはですね、例えばこのアンサインドイント、インテジャーを指定してますけれども、このようにですね、型指定が大事になります。 ちなみにここでアンサインドじゃなくて、ただのイント型サインドの、イント型を指定したりですねすると、ちょっとまたこれもトラブルの種になり、なるんですけれども、それはちょっと皆さん考えてみてください。何が起こるだろう。であとですね、ポートへのアクセスで、これも以前よく質問を受けたところなんですけれどもね、デバイスにアクセスするって時にはですね、同じアドレスにアクセスする場合でもリードとライトでは違う機能にアクセスをします。ちょっとその絵が次にあります。これ上はメモリーの場合ですね。メモリーが、CPU がメモリーにアクセスする場合は、リードライトの場合に対して、リードライトそれぞれのオペレーションに対して同じ物理的な同じメモリーのセルにアクセスをすることになります。ライトであればこのセルの値を書き換える、ビット1ビット単位ですね、なんですが、このビットデータを書き換える、それからリードであればこのビットデータを読み出す、例えばこれ7000番地のバイトデータ、ビットデータでもいいや、しましょうね。でところがですね、同じメモリ空間に貼り付いていても、デバイスに対してリードライトやるって場合はですね、例えば8000番地の入力デバイス、それから8000番地に書くときには同じ、LSI としては同じハードウェアなんだけれども、実は中の機能っていうのは分けられていることが多いです。これはメモリアクセスの場合とデバイスへのアクセスの場合違うということは意識してください。これも実際ハードウェアさんの IO 使用書にこの辺は、リードの場合は何、ライトの場合は何というのが書かれていると思いますから、それをよく読んで理解するようにしましょう。さて、でとってもハード的な話はこのシートで、おしまいなんだけれども、信号横軸時間、ちょうどオシロスコープか、ロジアナでこう信号を観察しているというそういうイメージです。でですね、チップセレクトでそのデバイスをアクティブにするというのは先ほどお話ししましたよね。で例えば、最初はデバイスから値を読み出す場合の例なんだけれども、まず CPU はですね、アドレスバスにどこの番地にアクセスしたいのということをアドレスを出力します。でこういうふうにこんな変な四角形になっているのは、これはデジタル信号なんでハイかローかがあるんだけど、どっちでもいいよというのは、とにかく何か値が出てるよという意味合いの書き方なんですね。で、番地を出力します。そしてリード信号線をアクティブにします。オンにします。でこの場合はアクティブがローなんで、アクティブローという論理です。1の時、電圧が高い時はインアクティブですね、いわゆるゼロ、論理的に言うのはゼロ、こっちが1になります。でここの立ち下がりエッジ、立ち下がり波形のこの立ち下がりで、で選択されたこのアドレスバスによってチップセレクトが、発生して、デバイス A がですね、有効になります。あ、俺が選択されたんだ、指名されたんだというふうにデバイス A がなるわけですね。で、そうしますとデバイス A はリード信号線のこのエッジで、じゃないや、ごめんなさい、リードだから読み出すんだから、デバイスはですね、自分の持っているデータをデータバスに出力します。で CPU は、リード信号線の立ち上がりのこのエッジでこのデータを自分のアキュミュレーターなりレジスターなり読み込みます。これが実際、デバイスからデータを読み込むときの流れですね。逆に書き込むとき、CPU は書き込み先のアドレスをアドレスバスに出力します。そしてライト信号線をオンにします。でこのライト信号線のオンのところで、書き込む番地の、が出力されたところでチップセレクトが、機能して、このデバイスがアクティブになります。そして、CPU は書き込むデータをデータバスに出力します。そうしますとデバイスはですね、このライト信号線の立ち上がりのところでデータバスに流れているデータを自分のレジスタに取り込みます。これで出力成立で、実際デバイスと CPU の間はこのような格好で、通信ってかな、データのやり取りをするんですね。 でここで、ちょっと知っておいてほしいのは、先ほど のこの辺にデバイス A がいてこの辺にデバイス B がいてというあのカイルズモドキの絵があったと思います。実際 CPU のデータバスにはいろんなデバイス、メモリーもそうですがいろんなデバイスが、同時に電気的には接続されています。そういうデバイスが一斉に喋り出したらという比喩的な言い方ですけれども、データを流し始めたらどうなるのか、いわゆる、混信ですよね。CPU は何が本当のデータなのかということは全くわからない、そういう状態が発生するわけです。そうなっちゃ困るんで、こういう仕掛けがあるんですね。トライステートと言います。デバイス の出力なり入力なりですね、が取りうる値がハイなのかローなのか、これは通常のいわゆる1か0かのデジタルローになんですが、もう一つ Z という状態が作れるんですね。 Z というのはハイインピーダンス状態と言います。インピーダンスというのは、単純に言えば交流に対する抵抗値と思ってください。抵抗値です。ハイインピーダンスというのは非常に抵抗値が高い、別の言い方をすると絶縁されているとかな、つながっていないという状態です。つまり複数のデバイスがぶら下がっていても特定のデバイスを除いて、つまりそれはご指名されているデバイスを除いて他のデバイスは全部ハイインピーダンス状態、つまりつながっていないと同じ状態になっているんです。でこれによってデータの混信ってかなが、防げる、こういう仕掛けを取っています。知らんぷりを決め込むところに書いてますけれどもね、こういう仕掛けが実はハード的には、機能しています。それから、次にですね、入出力のところで、動いているデバイスの基本的な機能についてお話をします。ラッチとゲートって言います。大きくこの2種類があるんですが、まず昨日も講義の中で出てきましたけれども、システムっていうのは入力があって、その入力に対するアクションであるとかプロセス、データプロセッシングがね、データの処理があって、それからそれに応じたアウトプットがあります。インとプロセスとアウトがあるわけですね。で例えばインっていうのは携帯電話で、例えば携帯電話で言ったらボタンが押されたとか着信したっていうのもいいんでしょうね。でアウトってのは、発信するってのもアウトだし、それから画面に着信したよという表示出すのもアウトでしょうし、それからバックライトをつけるってのもアウトでしょうね。でそしてインプロセスアウトってあるんだけど、そのインがの性格がいろいろあるわけですね。で少なくとも言えることはプログラムってのは見に行った瞬間の状態しか知り得ないわけです。だるまさんが転んだって遊びありますけれども、パッと振り向いた時にみんなこう固まってね、あの瞬間しか分からないんですね。見た瞬間しか分からない。で見に行くよりも過去の状態を知りたいというのはよくあるわけです。ソフトで、あれシステムとして、その時にはラッチデバイスというデバイスを使います。ラッチというのは掛け金、ラッチするって言いますけどね、掛け金の意味ですけど、ラッチデバイスというのを使います。それからゲートというのは状態をリアルタイムに素通しをするだけなんですが、ゲートデバイスを使うとその時点の状態を知ることができます。それから出力の場合ですね、プログラムがデータバスに出力するデータというのは一瞬の間のものでしかありません。で先ほどオシロスコープの信号というか画面みたいなやつをちょっとでお話ししましたけど、インとアウトの仕掛け、データバスにデータが流れている時間ってどのぐらいかというと非常に短いもんですね。1ミリ秒もないです。1000分の1ミリもないですね。例えばあれがあの先にぶら下がっているのは LED だとしましょう。 LED をつけたいって時にそのアドレスに LED がぶら下がっているアドレスに、確かに1を出力しました、これで LED つくはずですって言っても、もしあれだけの時間っていうかな、なんて言いましょうかね、電気的に、そのまま CPU のアドレスバスの先っぽに LED がついているだけだと、ほんの1000分の1秒ぐらいパカッとつくだけなんです。当然利用者は分かりませんね、ユーザーは分かんない。で プログラムがどこかのレジスターとかどこかのポートの値出力するといってもたかだかそんな時間のものでしかない。ところが出力をそのまま固定しておきたいという場合があるわけですね。 LED つけっぱなしにしておきたい、次リセットするまでつけっぱなしにしておきたいとかあるわけです。そういう時に使うのが、ここでも使うのがラッチデバイスです。あるいは、周辺デバイスの、レジスタで実際にデータを保持するという機能を持っていて、それを通して LED なんかつける、今の話した LED ですけれども同じ効果を得ることができる場合もあります。それからゲートデバイスへの出力はそのままスルーされます。例えば1ミリ秒の保持時間だったら1ミリ秒のデータがポッと出るというだけですね。これは主に通信とかそういった時に使いますね。でラッチってのは回路図でいうとこんな、書き方をします。D、これが入力なんですけど Q、これが出力ですね。それから、ラッチへのトリガーという信号線があって、こういう三角形がつきます。それからラッチのリセットという、信号線があって、これはフロンリなんで、丸つけてますけれども、こういうような回路図があります。でラッチへの入力がこの D がですね、こんな風に信号がこう来ているとしましょう。でここでラッチのトリガー、ここでオンにする、パルスをここに出してあげると、この場合ですとこの立ち上がりのエッジでここの時点の信号を取り込んで、それを出力に固定します。でこの出力というのはラッチをリセットする、この場合はフロンリだってさっき言いましたけど、フロンリなんでいつもは1で、それが0に落ちる、この時にアクティブになるんですが、この立ち上がりエッジでラッチが出力がリセットされます。ラッチがリセットされるまで最初にラッチしたデータっていうのはずっと保持されるんですね。つまりソフトの側から見るとラッチをトリガーするというアクションがソフトの方で必要になりますね。それからラッチをリセットするというアクションも必要になります。ただこれはトリガーとかリセットをハード的に何かのクロックで、自動的にやっている場合もありますから、これもやはりハード屋さんの使用書をよく読んでください。それからゲートなんですが、ゲート、日本語で言ったら直訳したら門ですね、玄関口 でゲートっていうのは状態をリアルタイムに素通しします。でこれはそれに何の役割あるのと思われるかもしれませんが、電気的にはいろんなこの役割がありまして、ノイズなんかで形が崩れた電気信号を整形し直すとかですね、それから、これをバッファという、ドライバーという位置づけにして、CPU の、例えばそうですね、CPU の信号線アドレスバスに白熱電球をつけた、白熱電球をつけたいって言っても CPU そんな電流流せません。そんな電流流したら CPU 発熱、自分の発熱で死んじゃいますね。でそういった時に、先っぽにですね、そのデータバスの先に、ドライバーといわれる、ゲートデバイスを置きます。でそのゲートデバイスは大容量、例えばですけども大電流を扱うことができる、そういう、LSI とかトランジスタなんですね。でそういう時にも使いますね、多くの負荷デバイスを駆動したいと。でただこれもですね、状態によってはというか、皆さんの扱われる製品によってはなんですけれども、リアルタイムとは言ってもどの程度のリアルタイムなのっていうのを知っていないと、デバッグの時に非常に困る時が出てきます。で半導体っていうのは、早いんですけれどもね、処理は早いんですけれども無限に速くはないんです。通常のゲートデバイスでも信号をそこを通過させるのに数ナノ秒、10のマイナス9乗の時間遅延が発生します。で困ったことにこの遅延というのは温度によって変わるんです。でこれがですね、どういう効果になってくるかというと、室温でやってるときにはここって正しいパルスが出てるのに、例えば温度が上がってくるとパルスがどんどん痩せ細ってきて、真夏の温度ぐらいになったらとっとひげみたいになっちゃったと。で電気信号はそうなもんだから、その先の回路がうまく動作しないとか、そういうトラブルになることがあるんですね。でそういうトラブルが発生したときに、システムテストのときに真っ先に疑われるのはソフトウェアです。バグがあるんだろうとかね、皆さん経験ないでしょうか。私なんかそれで散々昔いじめられたんですけれども、 そういう場合は、まあ後でも言いますけれども、こういう特性をちょっと思い出してみてください。で、後でもまた言いますけれども、そういう時は、オシロスコープとかね、ロジアナを持ち出してきて、実際に信号を眺めてみると。なんでソフトウェアでそんなことせなあかんのやと思われるかもしれませんが、組み込みソフトの場合はハードウェアとのお付き合いってのは非常に大事なんですね。そういったところで、まめにハードウェアを眺めるように、してみてください。さて、この章の、最後の方になりますけども、シリアルとパラレル通信についての話をちょっと紹介しておきましょう。で、シリアル通信、パラレル通信、まあ、通信には大きくこの2通りがあります。で、シリアル通信というのは代表例は、まだ計測なんかの分野では、結構ありますね。パソコンでもデスクトップ、まあ、最近ほとんどつかなくなってきたけども、まだ RS232 ポートがついているパソコンが多いんじゃないでしょうかね。それからイーサーネット、それから USB、それから IEEE1394、まあ、Apple のいうファイアワイヤーですね。あれは、それから赤外線通信、こういったものはみんなシリアル通信です。それからパラレル通信、これは内部のバス、それから、DOSV というか、まあ、Windows パソコンで、内部でよく使われている IDE ですね。それから GPIB、 それから、セントロニクス、よくパソコンとプリンターをつなぐのに使われてましたね。それからスカジー、こういったものはパラレル通信です。で、ちょっとまあ昔話をしますと、昔は速い通信をしようとするとパラレルだったんですね。パラレルっていうのは、例えば8ビットのデータを送りたいときに、一気にこの8ビット分、8本の電線プラス制御線がありますから、まあ10本とかそのぐらいの電線がつくんです、使うんですけれども、それを使って一気にデータを流します。で、シリアルというのは1ビットずつ順番にちまちまって送るわけですね。で、ちょっと前までは速い通信をしようとするとパラレルでした。ところが今はですね、皆さん、まあパソコンのディスクなんか見てても分かると思いますけれども、パソコンのディスク接続するのはちょっと前までっていうか主流は IDE だったんですね。リボンケーブルという、まあ、フラットケーブルというケーブルで、接続してやってました。で、今速いディスクを買おうとすると、シリアル ATA、SATA というそういう規格になってます。シリアル通信なんですね。ディスクと、CPU との間をデータがシリアル通信で流れます。今シリアルの方が早いんです。これはシリアルというのは1ビットずつ送っていく、このクロックって言うのかな、間隔を短くすればどんどん高速化できるんですね。まあ、もちろん信号を安定して届けるという別の技術もあるんだけれども、基本的にシリアルっていうのはここの時間間隔を短くしていけばどんどん速くできる。で、おまけに長距離を引っ張ろうという時に、シリアル通信ですから、まあ、極端な話とか 232C でよくやるのは3線接続ってのがあるんだけども、3本の電線で通信できるんですね。で、パラレルの場合はさっき言いましたけど、これだったら10本ぐらいをですね、長くやらなきゃいけない、引っ張っていかなきゃいけない。そうすると途中でいろいろとノイズとかいろんな影響があります。長く引っ張れないんですね、パラレルは。ということで、まあ、いろんな理由から現在は、高速な通信はシリアルというのが、ほとんどになってきています。さて、それでシリアル通信の仕組みをちょっとお話ししましょう。で、画面こちらの方は、アニメーション組んでありますので、ちょっとこちら見ていただきたいんですけれども、CPU が、こちらの CPU が送信側です。で、これがシリアル通信のデバイスです。先ほど話した例でいくと、実はここの CPU とここの間、ここの部分は、データバスでつながってるんですね。それから途中に伝送路があります。伝送路というのは電線だったり、それから赤外線通信だったら、あるいは電波だったら、まあ、伝送路っていうのは、まあ、空気と言いましょうかね、になるんだけれども、まあ、空間になりますけれどもね。あとは光ファイバーだったら、ここファイバーだったりします。まあ、要は信号が通るところですね。それから受信側のシリアル通信のデバイス、それから受信側の CPU があります。で、要は通信をするというのは、送る側の CPU から相手側の CPU にデータを送って、これで通信というのが成立するわけですね。で、くどいようですが、こことそれからここにはデータバスがあって、それぞれ接続しています。 さてそれでちょっとやってみましょう。でまず、送信側の CPU が送信側のデバイスにデータを書きます。8ビットのデータを、このデータレジスタに書き込みます。そうするとステータスレジスタというのがありまして、ここは送信中なのか送信完了なのかというのを、CPU に知らせる機能を持っています。でここで、これがアクティブになって CPU に対して俺はデータもらったよと、まだ送信終わってないよということを示します。でこの通信デバイスはデータレジスタ、入力のデータレジスタにデータを受け取ると、これをですね、ここにありますシフトレジスタというのにデータを転記します。でこのシフトレジスタというのはその名前の通りシフトしていくんです。 C であのシフト演算って、使っている方いらっしゃるかな。あの1ビットずつデータをずらしていく、そういう演算子が C でありますよね。あれをちょっと思っていただくといいんだけど、ここで1ビット今シフトしました。ここに7があったのがここに来ましたよね。でここにあったデータがこの送信のポートに来ます。でここで出力されるんですね。でこの0ビット目のデータが伝送路を通って相手にこうやって届きます。そしてこれがどんどん繰り返されていくんですね。この私が今あのカチカチやってますけれども、これが実は送信のクロック、いわゆるボーレートですね。9600ボーとかってありますよね。あれがあのこの間隔になります。そして、最後のビットがここに来ましたね。で次の瞬間、はい、データが全部こちらに来ました。でこちらはシフトレジスタの中身空になったんで、自分の親分に対して送信が終わったよと、次のデータもらえるよというふうにここのステータスを変えます。つまりソフトからすると、まあ、この CPU の上でソフトが走ってるわけだ、ですけれども、このレジスタの値を見て次のデータをこのデータレジスタに書き込むかどうかというのをソフトは制御するわけね。で受信の側、シフトレジスタに全部揃いました。揃ったところで今度はデータレジスタにデータが転記されます。そして、受信側の CPU に対して受信完了したよと、データが届いたよというフラグを立てます。でこれで、受信側の CPU はデータの到着を知って、このデータレジスタからデータを読み出すわけです。シリアル通信というのはあの非常に簡単な今アニメーションでしたが、こういった基本的にはこういう原理で動いています。この時のソフトの役割も含めてご理解いただけましたでしょうか。まあ、こんな格好ですね。さてそれであのハードウェアの話、あの非常にハードウェア絡みの話をここのところでしてきました。でここに書いてあるように、組み込みソフトにとってハードウェアというのはまあ隣人、お隣さんです。なんですけれども、この隣人をよく理解するということはトラブル防止への第一歩、トラブル防止であると同時に、自分が、例えばテストとかデバッグの時に何か変な現象に当たってしまった時に、そのトラブルを解消するための最短距離でもあります。隣人をよく理解するということは大事ですね。さて、次にエッジトリガーとレベルセンスという話をしましょう。先ほど言ったように入力プロセス出力という中で、入力にはスイッチ入力とか LSI の状態入力とか通信データ入力とかいろいろとありますよね。で入力には変化したことを読み取るのか、読み取りに行った瞬間の状態読みはいいのか、それからある時点の状態を保持してそれから後から読み取るのかっていろんな種類があります。それから出力にはですね、先ほど言いましたようにデータバス上の出力状態というのは瞬間でしかありません。でそれを保持する必要がいいのか、あるのか、それとも瞬間でいいのかということも、要素になります。で、まあ、今入力の話をしますね。で信号がこのようにあったときに、先ほどもあの実は私立ち下がりエッジとか立ち上がりエッジという言い方を使っていたんですけれども、信号が、波形がこのように下がったこの変わり目、これを立ち下がりエッジと言います。立ち下がりエッジが重要な場合、これをあの捕まえなければ、いけない、ソフトで処理しなければいけない場合、それから逆に、立ち上がりですね、信号のこの波形の立ち上がり、これを立ち上がりエッジと言いますけれども、立ち上がりエッジを捕まえることが重要なのか、でこれがこのあたりも、 まあ、もちろんあの回路の上でこれがどういうふうにソフトに伝えられるのかというのが仕掛けはあるんだけれども、ソフトを外部の事象をですね、取り込んで処理しようとするときにこの2種類があるということは、ぜひ意識してください。それからレベルセンス、レベルセンスは、読み取りに行った瞬間の状態です。変わり目が重要なんじゃなくって、その時どういう状態なのっていうのが、読み行った時にどういう状態なのかっていうのが重要な場合ですね。ここですと、ここまではハイ、ここからがロー、ここからがハイというふうになります。このエッジというのと、それからレベルセンス、この2通りがあるというのはちょっと意識してください。でところで、スイッチ入力を見るという場合にですね、大体あの、まあ、これは大体スイッチ入力を見るという場合は、皆さんの組織の中でも大体チャタリングがあるから必ずこういうソフトロジックにしてねとかというコーディングルール的なものが あるんじゃないかと思います。先輩からそれを言われてとかって経験ある方いらっしゃると思うんですよね。スイッチっていうのは人間の目から見てバッとこうオンにするとかオフにするとか、あるいは押しボタンをね、パソコンのキーボードでもそうなんだけど、こう叩いてる、あれ叩けばその瞬間に安定するんだと思われるかもしれませんが、実は、そんな生優しいもんじゃないんです。機械的な、機械接点って言いますけど、機械接点のスイッチってのはとてもくせ者なんですね。それはリレーというデバイスがあるんですけど、リレーも半導体リレーじゃなくて電磁石でですね、接点をカッチャンカッチャンさせるようなリレーだと、このチャタリングという現象があります。よくもう日本語化、まあ、日本語化って一般用語じゃないんだけど言ってますけど、チャタるチャタる、あ、チャタっちゃったよとかね、そういうことを聞くかもしれません。チャタリングってのはどういうことかっていうと、スイッチ入力、これ機械的にここを押したって時にですね、安定するまでバタバタバタっていうふうに、こう信号がこういうふうに変わることをチャタリングって言います。離れる時もそうですね。で、例えばスイッチ入力を見なさいって時に、ソフトで見るって時にですね、このチャタリングがあると誤認識をしてしまう可能性があるんですね。これって本当ノイズでこうなっただけなのか、本当に押されたのかっていうのが分からない時ある。チャタリングの処理というのも非常に大事になってくるんですね。だからいろんなやり方があります。まあ、これ何通りかやり方あるんですが、ちょっとこれ今日は時間の関係で、ここは省略をします。セサミの先ほど言いましたウェブの上の用語集の中に、このどんな対処方法があるのというのがありますので、ぜひご覧になってください。で、入出力の場合に、定石ですね、先ほど隣人を理解することはトラブル防止の第一歩という格言をお見せしました。ハードウェア仕様をよく理解する、これが大事です。それから入出力のデータ幅、データ型に注意をする。それから入出力がラッチなのかゲートなのかをよく理解して、ゲートの場合は事象の発生として扱う最低、または最高の時間幅を明確にするってこと。つまりどのぐらいの時間幅の信号があったら、事象があったら、それは事象が発生したという意味合いとして捉えるのとかですね、そういったことをはっきりするということですね。そして入出力の原因となる事象と合わせて、ソフトウェアが得た信号の扱いを適切にプログラミングするということが、入出力を扱う場合に基本的なところです。で、変化点か状態か、それが問題だと。これを意識するということが大事です。次にですね、6番目、組み込みプログラムの構造についてお話をします。ここではですね、2つの側面があります。ここですね、周辺デバイスからの状況をどのような仕掛けで入手するのか、それからプログラムの実行構造をどのようにするのかという2通りがあります。で、こちらの方はですね、プログラムの実行構造についてはもしかしたら皆さんはまだ直接ここにはタッチされないかもしれないですが、まあ、もうすでにやっている方もいらっしゃると思いますし、おいおいこのあたりの、まあ、モジュール構造の設計ですねを、任されてやっていくことになると思います。その時にはこのあたりを意識しなきゃいけないですね。
繰り返しになりますけど、事象の拾い方として2通り説明します。それから、処理の流し方ですね、実装の仕方として、この2つを説明します。でポーリング、これはセサミでは御用聞きモデルって言ってるんですが、例えば、三河屋さんって三河屋さんって酒屋さんだっけ、まあいいや、酒屋さんがですね、御用聞きで各家を回ると、10軒のお客さんがあると、で1軒ごとから注文聞くと、注文なかったら次の家にもすぐ回るしっていうね、そういうふうにぐるぐるぐるぐる回っていくのがポーリングです。で途中の家を飛ばすということはありません。で訪問の順序は決まっている。それから訪問の途中の各家庭での注文の有無、急ぎの配達のために一旦、店に戻ったりという事象発生の、有無があったりしますと、何時何分にちょっと来てよとかいうふうに、三河屋さんに言っといても、すいませんね奥さんちょっと分かんないんですよっていう話にしかならないね、訪問の時間が保証されない、で各家庭からの注文に即時対応できない、まあ、比喩で、例えで書いてますけれども、実際のプログラムでどんな感じかあったら皆さんお分かりになると思います。プログラムで書くとこんなですね、ホワイルループの中で、事象 A を調べる、事象 A が、条件を満たしているなら処理をすると、次に事象 B を調べると、こういうふうな処理を順番に、まあ、ベタで記述していく、まあ、もちろんここは関数で、関数分岐になるんでしょうけどね、まあ、こんな構造を取りますね。でポーリングモデルではですね、ポーリング周期の要件とは、最悪一回りするのに最悪どのぐらいで回るの、つまりこの場合だと各家庭から全部注文が出ちゃったって場合に、最悪どのぐらい回るの、つまりここでいう事象 A に対応するのが、次に対応するのが最悪どのぐらい遅れるのという意味ですね。でそのあたりをこのプログラム構造を取るときには、きっちり押さえておかないと、大事な事象を取り漏らしたとかということになってしまいますね。で全事象 A の処理時間が周期要件よりも長くならないようにすることが大事です。つまり、最悪でもここは1秒以内で回らなきゃいけないのに、ここの処理が全部足してみたら10秒かかるといったら、もうこの構造はアウト、取れません。もう一つのやり方、割り込みを使うモデルですね。宅配ピザ屋さん、電話で注文を受けて焼きたてピザを届けるピザ屋、まあ、割り込みの例としてこれでお話をします。電話が入るまでは下ごしらえなんかの別処理してるわけですね、まあ、あるいは店のお客さんのためのなんか料理作ってるかもしれない。で電話が入るとそれを待ち行列につなぐ、注文 の, 行列にこうつないでいくわけね。注文伝票をペタペタっとこう貼っていって、どういう順番でやるかやるわけですね。であるいは、お得意さんだったら一番最後に注文が来たんだけど、その注文伝票をスポッと一番前に持ってくるという、優先度の組み替えとかってダイナミックにありますよね。約束のタイミングに、でも全部約束のタイミングに、つまり配達納期ですねに間に合うように、注文に従った処理を実施してということをやります。これが割り込みです。で、宅配ピザ屋さんは、まあ、人間がかなりインテリジェントな人間がやってますから、いいんですが、CPU なんかだとこの割り込み入っちゃうと、実はそれまでの処理、割り込みが入るってことは別の座標 の, プログラムに飛ぶということです。でそれまで何やってたのっていうことが、そこに割り込みの処理が終わった時に戻れないといけないんですね。でプログラムの場合だとそれをちゃんと意識してやらなきゃいけない。つまり、例えで言うと、どこまで下ごしらえした、何やってたっていうことをちゃんと記録を残して、そして割り込みの処理に入っていくということが、割り込み処理の場合には必要になります。で割り込みだと、割り込み の, 処理の方の、まあ、割り込まれる側ですね、もう同じホワイル1の無限ループで書いてますけれども、割り込み禁止にすると、ここでその次に割り込まれてはならない処理をここで書く、終わったら割り込みを許可すると、そして、割り込まれても良い処理を書くと、まあ、こんな構造をよく取ります。そして割り込みが発生すると、
割り込み処理の処理関数をここに書いていくわけですね。これまあ登録しておくわけですが、で割り込み処理で使う資源を対比する、それから割り込みに応じた処理をして対比していた資源を復帰すると、まあ、こんな大きな構造を取ります。で割り込みも交通整理が必要と。それで割り込みというのは非常にまあ便利なんですが、むやみやたらとやっていると実はシステムのパフォーマンスを逆に落としてしまうとか、保守性を悪くしてしまうと、そういうことになってしまいます。で割り込みが発生したときに、先ほど言いました処理中どこまでやってたの、どこに戻ればいいの、処理中の作業のメモですね、これはコンテキストと言いますけど、まあ、プログラムカウンターやスタックポイントだとこれを保存すると、そして割り込み処理を実行してコンテキストを復元すると、こういう手順を踏まないと、割り込まれたらそのままどっかに行っちゃったということになってしまいます。それから割り込みには優先度があります。でこれは大概ですね、ハードウェアで優先度というのは設定されていることがほとんどですから、こうソフトの側で優先度がどうこうということは多分ほとんどないと思いますが、まあ、割り込みには優先度があるということを意識する必要があります。それからあとマスク可能割り込み、マスク不可能割り込みというのがあります。スタートアップの時でもちょっとお話しましたけれども、マスク可能割り込みというのは、というかスタートアップでお話しした時の割り込みというのはマスク不可能割り込み、つまり何が何でも有無を言わさず入ってくる割り込みです。でマスク可能割り込みというのは今この割り込みを受けたくないからというふうに、設定ソフトの方で宣言をするとその間その割り込みは受け付けないと、マスクというのは押さえてかぶせるですね、そういうことが可能な割り込み、それから不可能な割り込みがあります。で電源が入ったとか、あるいはバッテリーで駆動されている機械、携帯電話とか携帯の音楽プレイヤーみたいなやつは電源が低下する、電圧が低下するっていうのは非常に重要なイベントなんですよね。でそれをそのまま無視して使い続けると、例えば携帯電話だったら途中で通話切れちゃったとか、ユーザーにそういう不愉快な思いをさせることになってしまうということで、大概ですね電源に関するイベントというのはマスク不可能割り込み、まあ、有無を言わさず入ってくる割り込みになっているんじゃないかなと思います。それから割り込み処理を記述するときのポイントなんですが、ピザの注文を受ける電話で長電話しちゃいけません。つまり割り込み処理ルーチの中でダラダラダラダラと、ね、全ての処理を書き切るということをやっちゃいけません。その間他の電話を受けられなくなります、下手をすると。でつまり別の言い方をすると割り込み処理は短く簡潔に分かりやすく書きましょう。それから、急ぎの要件は割り込み処理の中で、それから受け付けてから実処理まで余裕のあるものは別処理で、つまり例えばですね割り込みが発生したよ、そういう事象が発生したよということをグローバルのフラグが何かにセットしておいて、メインルーチンでそのフラグのオンオフをチェックして、ポーリングの中でチェックして、処理をすると、そういう割り込みと通常処理のポーリングの、使い分けというのもテクニックの一つですね。それから割り込みの場合はですね、まあ、急ぐから割り込むんだろうっていうふうに言われてしまえばそれまでなんだけど、だけどじゃあどのぐらい急いでんの、どのぐらいの間に応答しなきゃいけないの、それに対して、インプロセスアウトってあった時のアウトをどれだけの、時間遅れが許されるの、どれだけのうちにやんなきゃいけないの、そういうワーストケースをきちんと抑えることが大事です。例えば自動車のエアバッグで、まあ、あれ衝突とか衝撃をセンシングして、そしてエアバッグの火薬に点火して、それからシートベルトのモーター巻き上げると、そういうソフトウェア的な処理が走るんだけれども、あそこで衝撃を検出してから1秒後にやっとシートのベルトが巻き上がりました、エアバッグが爆発破裂しました、破裂っていうか火薬が点火されましたったら、全然エアバッグの意味ありませんよね。あのあたりは非常にまあ、いわゆるハードリアルタイム、非常にリアルタイム要件の厳しいアプリケーションになりますけれども、そのワーストケースをどう設定するのか、どういう中で反応しなきゃいけないのかということをきちんと抑えるというのは、そのように割り込み処理を書くというのが大事ですね。それからここのところはちょっと次のところでお話ししましょう。こういうがあります。 割り込みには優先度が与えられるというふうに、説明しました。でここでは単純に優先度低い、優先度高いという、2つのレベルがあって、優先度が低い通常の処理のところで、優先度の低い割り込みに対する事象が発生したと。で処理が、割り込み処理に移りました。この処理が走っているときに優先度の高い割り込みが発生したらどうなるのというと、これも割り込まれます。優先度の低い処理も割り込まれて優先度の高い割り込み処理が走ります。そして割り込み復帰命令が実行されたところで、この割り込まれた最初のこいつですね、優先度の低い割り込みに戻って、これが終わったところで通常処理に戻ると。それから次のバリエーションですけれども、逆に優先度の高い割り込みが走っているときに優先度の低い割り込みへのイベント、事象が発生したらどうなるの、これは待ち行列につながれます。で割り込み命令、復帰命令が実行されたところで、こいつ、キューイングされていたこいつに対しての割り込みがポッとこう走るわけですね。で割り込みの優先度に対してはこういう振る舞いがあります。まあ、当然本当に急がなきゃいけない割り込み処理というのは優先度を高く設定するわけですね。で割り込みを設計する場合の話です。まあ、これも今割り込みを設計するということは今皆さんまだあまりおやりになってないかもしれませんが、そのうち、近い将来こういうことをやる機会もきっと出てくると思います。割り込み処理の場合は割り込みで対応すべき入力とかイベントを洗い出す、それからそれらについて性格を分析し明確に定義すると。性格を分析するというのは発生頻度、重要度、緊急度はどのぐらいなの、発生したら必ず受けなきゃいけないの、つまりマスク可能なのか不可能なのか、で発生した場合の対応処理にはどのぐらい時間が必要なのか、その時間のばらつきはどのぐらいが許容されるのと。で割り込み発生から処理開始までの遅延ですね、これはどの程度許されるの、さっきこの前のスライドで書いたように高い優先度の割り込みが走っているときって低い優先度の割り込みって待たされます。つまり遅延が発生するんですね。どのぐらい許されるのと、そのマージンどのぐらいなのと、それから受け付けた後メインの処理の性格が変わるのどうなのと、それから割り込み処理の中で使用するスタック量、ここも出てきましたね、スタック量どのぐらいなの、まあ、こんなことをですね、割り込み処理を、洗い出して実際にプログラムの構造に落とし込んでいくときにはこういったことを考慮する必要があります。であと割り込みにはハードウェアからの割り込みと自分自身でソフトウェアが自分自身で発生させることのできる割り込みがあります。まあ、ソフトウェア割り込みってこれは割り込み命令というのがあってそれを使うことになりますけれども、割り込み命令を使って任意のタイミングで割り込みを発生させるとことができます。ともにこれは当たり前のことなんですが、割り込みが発生したときにそれを受ける、ルーチン処理がないと、どっかに処理は散歩に出たまま戻ってこないということになってしまいますね。以上がポーリングと割り込みの話でした。次に非同期制御、それから同期制御についてお話をしましょう。これはですね、昨日の話もですが、スレッドとかタスクの構造どうするのってのと、まあ、これ絡んでくる部分はあるんですけれども、例えばエアコンのボタン操作を受け付ける処理、これはまあリモコンでボタンが押されているかどうかというのは、例えばリモコンの中の CPU がポーリングで見ていると。それからボタンが押されたということをハードウェアの割り込みとして検知するといろんなやり方ありますね。それからものによっては、例えばヒューマンインターフェースに Windows かなんかああいった汎用 OS を使っているという場合は、メカニカルなボタンじゃなくて GUI のボタンかもしれないですね。OS レベルに任せると、いろいろとあるんだけれども、この時に、ですね、エアコンの例でいきますとですね、ボタンはこういうふうに受けるとしても、その時の処理をどうやって走らせるの、どういう構造にするのっていうのが、大事になってきます。 で例えば同期呼び出し、これはシングルタスク、まあ、あるいはシングルスレッドと言っていいかもしれませんね。ジスフローチャートのように手順通りに、まあ、さっきの三河屋さんモデルと、まあ、同じなんですけれども、こういうふうに順番に記述していくと。これが同期呼び出しです。同期呼び出しというのは、最初の処理が戻らないと次の処理が始まらない。最初の処理と次の処理は同期しています。これで同期呼び出しで、ストラクチャードチャートでは同期呼び出しは実践で書きます。で、このフーという親からバー1というのが呼び出されて戻る、それからバー2が呼び出されて戻ると、こういう構造で書きます。で、もう一つの非同期呼び出し、これはですね、例えば複数のスレッド、まあ、タスクを設定しておいて、そのスレッドとかタスクを、まあ、起動しておくんですね。起動しておくんだけど、実はその中の処理が具体的に走るのはそれぞれのスレッドなりタスクの中で、パイプからの通信待ちになっているとか、ある特定の事象、通信が来ると実際の内部処理が走り出すと、というような作りを取るのがこの非同期呼び出しです。必要な条件が揃うまで待つ、起動されているんだけれども、例えば、まあ、要はタスクとかスレッドとしてはもうすでにメモリー上には存在しているんだけれども、特定の条件が揃うまではその具体的なロジックはまだ走らない、そういう構造です。例えばエアコンですと冷房運転と暖房運転というのから同時には走らない。で、ただ実際に温度センサーからの入力であるとか、リモコンからの指示、これらが相まって、要は条件が揃ったときに初めて冷房運転がオンになるとか暖房運転がオンになるわけですね。こういう構造を取るのが非同期呼び出しです。で、昨日ちょっと出てきたんですけどね、ハトレーピルバイ記法では、非同期呼び出しはこういう、記述をすることがあります。昨日山田さんの話の中でボスモジュール、こういったのがあったら大概これがトランザクションセンターって、まあ、ボスモジュールになるみたいなことを、説明があったのを思い出してください。で、非常に、まあ、今のは要素の話でしかなかったんですけども、割り込みとポーリング、それから同期呼び出しと非同期呼び出しについてお話をしました。格言でいきますと、締め切りは待ってくれない、それと下手な鉄砲は数を打っても当たらない。リアルタイムシステムっていうのは、昨日山田さんがハードリアルタイム、ソフトリアルタイムっていう話をしてましたけども、今もう休刊してしまった雑誌なんですが、ビットという雑誌が、共立から出ておりました。あの中にビット悪魔の辞典っていうのがありましてね、私大好きだったんですが、あの中でリアルタイムシステムの定義って、リアルタイムシステムとは常に締め切りに追われている状態であると、締め切りは守らなければならないというような、そんな定義がありました。非常に笑ったのを記憶してるんですが、まあ、締め切り待ってくれないんです。で、その締め切りに間に合うように、いかに間に合うようにいろんな処理を並行で走らせるのか、その時に割り込み、ポーリング、それから同期呼び出し、非同期呼び出しの構造をどう組み合わせるのかという作りが非常に大事、作りをどうするのかというのが非常に大事になってくるわけですね。それから、下手な鉄砲は数を打っても当たらない。一つの事象を拾おうとするときに、もう力技で、無限ループでわーっとこう見ていても、下手な鉄砲を数打っているのと同じでね、非常に効率の面から見るとむちゃくちゃ悪いわけですね。そのうちに弾切れになっちゃう。まあソフトの場合ループの中は弾切れにならないけれども、効率のいいプログラムをどうやったら作れるのか、CPU 資源、ぐるぐる回ってるだけだったらそれだけでも CPU 資源どんどん使ってるんですよね。じゃなくて、そこは例えばここは そうですね、1日に1回しか発生しないようなそんなイベントだったら、ひたすらホワイルループでぐるぐる回るんじゃなくて、ここは割り込みにしようよとかね、そんな作りができるわけですね。資源をどうやったらうまく使うのか、リアルタイム性とそれからその資源の話絡めて、ポーリング、それから割り込み、それから同期呼び出し、非同期呼び出しを、考えてみてください。それから次に行きましょうね。タイマーです。タイマーは、
いろんな使い方があります。まあ、タイマーっていうのは、大きく2つあるんです。ハードウェアタイマーとソフトウェアタイマー。この後もちょっと出てきますけれども、とにかく定期的な処理をしたい。例えば1秒間隔できっちり1秒間隔で LED を点滅させたいとか、きっちり、0.5 秒ここで待ちを入れたいと、そんな場合ですね。あるいは、一定時間間隔で特定の処理を実行したい、きっちり1秒ごとにこのセンサーを見に行きたい、そんな場合にタイマーを使います。それから経過時間を知りたいって場合も、場合によってはありますね。精密な時間を知りたいと。で、先ほど言いましたようにタイマーには2つあります。ハードウェアタイマーとソフトウェアタイマーです。で、ハードウェアタイマーっていうのはカウンターを持ったハードウェアなんですね。カウンターっていうのは 1,2,3,4,5,6 って数えてるカウンターです。人間の指だと10本しか数えられませんけれども、タイマー LSI って、ね、こんなカウンターですとカウンターの幅で16ビット幅とかそういったカウントを行うことができます。で、このカウンターをですね、クロック、まあ、ここですね、水晶振動子、まあ、水晶発信子か何かの、クロック、この信号ですね、信号でこのカウンターを、駆動します。で、この特に水晶発信子使う振動子を使うやつだとこれ非常に、まあ、要はクォーツ時計の時間基準と同じですね。精度で時間を計測できます。で、それで、まあ、要はカウンターをアップダウンするわけですね。で、ただ、まあ、これはちょっとおまけ知識として見ていただきたいんですが、水晶高いんですね。水晶発信子で製品によってはローコストなセラミックを使った発信子を使うことはあります。ただセラミック発信子は、ローコストなんですが精度も低いです。ただ、まあ、要はどれだけの精度でこの、システム、まあ、製品がですね、どれだけの精度で時間管理しなきゃいけないのっていうと、これはまあ関わってますね。まあ、製品規格とそれから使うコストとのいろんなところの絡みで決まってきます。で、カウンターはですね、通常このハードウェア、タイマーはですね、タイマーを利用するときは、こういう共通ルーチンとかシステムコールの格好でそのタイマーのハードウェアを通常はですね、ラップしてその、ラップしたものを共通ルーチンとかシステムコールの格好で使うということをよくやります。で、ハードウェアベースのタイマーを使うときはタイマーのこの属性というのがあります。分解能どのぐらいなの、まあ、時間分解能どのぐらいなの、それから精度はどのぐらいなの、設定可能の最大値は何と、それから実際にどういう値を設定したの、これがタイマーを使うときの重要なポイントになりますね。意識しなきゃいけないポイントです。それから、当然というか誤差があります。その誤差ってどのぐらいなの、それはこのシステムで扱わなきゃいけない時間間隔に対してその誤差っていうのは大丈夫な誤差なのか、それとも無視できない誤差なのかということを意識しないといけないです。で、タイマーを使うときの手順はまずタイマーハードウェアの初期化をして、それから、どういう数値カウントをするのという数値をセットしてからタイマーをスタートします。で、これはインクリメント、スタートした設定した値に対してカウントアップしていくタイプと、それからどんどんそこからゼロに向かって、マイナス1していくタイプ、デクリメントしていくタイプと、まあ、ありますけれどもね、そしてタイマーエンドになる、まあ、設定した値に到達した、あるいは、カウンターがゼロになった、これがタイマーエンドです。で、ここで、割り込みが発生するか、あるいは、その値をレジスター見に行くか、ポーリングで見に行くかとか、この辺は、まあ、ハードウェア設計との絡みがありますが、このカウントタイマーエンドになったということをソフトの側で知ると、これがタイマーを使うときの手順になります。で、もう一つソフトウェアタイマーというのは、これは要は自分でだるまさんが転んだを言い続けている。で、これって忙しいときに自分で何かやりながらだるまさんが転んだやってるときにね、言ってて、もしかしたら自分では、同じ速さでだるまさんが転んだって言ってるつもりなんだけど、皆さん傍目から見るとなんかやたら今間延びして喋ってんなとか、やたらと早口になってるなってのが、出てくるんじゃないかと思います。ソフトウェアタイマーってのはそういうものですね。要は、
自分で喋りながら他のこともやりますから、他のことが忙しいかどうかで、スピードってのは変わってくるわけです。まあ、ただね、特殊なハードウェアがなくても利用可能、まあ、単純なフォアループとか回せばいいだけですから、そして簡単です。なんだけどもちろん精度が低い。それから注意しなきゃいけないのが移植性に影響があります。ソフトウェアの移植性、これ品質の要件の一つ の重要なポイントになりますけれども、例えばある製品でソフトウェアタイマー組み込んだと、で苦労して例えばタイマー の値を何回ループにすると、あ、欲しい値になった、よしよしってしめしめってんでやったと。ところが次の世代の製品開発を任せられて、じゃあ同じソースコードを使おうとしたら、次の世代の製品ってのは CPU が倍以上速くなってた。もうこれでこの時点でソフトウェアタイムアウトです。欲しい時間待ってくれません。ということがありますんで、移植性に問題がない場合ですね、それからもちろん割り込み処理などバックグラウンド処理の負荷に精度が大きく依存しますから、そのあたりで問題がない用途だったら、この非常に簡単に実装できるというところから、このソフトウェアタイマーを使うというのは、いいことですね。まあ、ソフトウェアタイマーというのはこんなもんですね。このところで、からの、フォア文で、単純に回していると、これで待ちになるわけですね。で、繰り返しになりますけれども、絶対時間の保証は、他の処理が CPU 使ったらどうなんの、 CPU が高速のものに変わったらどうなんの、このあたりは、こいつを使うときは常に意識をしてください。でタイマーなんですが、格言、仕事の達人は時計を活用すると。それからエレガントなプログラムはタイマーをうまく活用するところからと、まあ秘書のいるようなつくような、そんな身分になってみたいもんですが、要は自分で秘書にですね、今日はこういうスケジュールだからってあらかじめ登録しておくと、その時間になると秘書からこういう予定ですよとかって割り込みが入ってくると。そうじゃなくて自分で全部手帳に書き込んで都度自分で手帳見ながらガサガサガサガサやるのと、処理としてどっちがエレガントかと、ということですね。さて、ソフトの話としてはこれが最後になります。ボラタイルですね。変数と最適化です。で、コンパイラーはですね、最近 のコンパイラーは非常に、利口になってきていて、いろんな最適化の処理をしてくれます。それはメモリーサイズを生成するコードのがですね、メモリーサイズをいかにこうコンパクトにするかと、占有メモリフットプリントを小さくするかという最適化だったり、冗長な処理をどんどんはしょって、高速に動作する機械を生成するという最適化だったりします。で、ここでですね、ところがその最適化が災いしてくれることがあるんですね。周辺のレジスタの値を読み込むという場合は、先ほど説明したメモリマップド IO なんかの場合、ちょっと意識して思い出してみていただきたいんですが、どこかのアドレスの値を読みに行くんですね。C のソースコードから行くと、どこかのポインタの値を読み出すということになります。でそのポインタの値というのは、まあ、いわば固定値なわけですね。で例えばこういう例があります。左側のこの、まあ、イント型のデータというのは宣言してあって、フォワイルループの中で if データ、そしてここで、論理積を取って、その値が0でなかったら処理と、こういうのがあったとしましょう。ところがこのデータというのはここで登場している、どっかこの辺で、演算されている固定値であると。そうするとループの中でいちいちこういう論理積の演算やるというのは、ループの中の時間の無駄遣いなんですね。この固定処理だったらこの前に出しちゃえばいいじゃないかと。ということで、もしこういうプログラムを書いていたとしても、コンパイラーはですね、場合によってはこういうコードを生成してくれます。まあ、C のソースコードを生成するんじゃなくて、実際機械語でこういうことも、こういう
効果を持つ機械語を出してくれるんだけど、 if データ論理積4が not equal 0だったら while 1のルームで、この辺をですね、勝手にある意味こういうふうに書き換えてくれるわけなんだけど、それを意識していないとどうしてだろうどうしてだろうということになってしまう、そんなトラブルが出てきます。こんな例があります。最適化による予期せぬ振る舞いですね。先ほど言いましたポートからデータを読み込む、このポートの値が FD0C 番地であると。で、ホワイルループの中でレジスタのビット2をチェックするということで、このポートの値、ポインタですからポインタ参照してますけれども、ポインタ参照で論理積4 not equal 0の処理位置、これ同じようにここ固定値なわけですね、コンパイラーからすると固定値なんで、こんなもん外に出さないと遅いよっていうことでコンパイラーが勝手にこう書き換えてくれる。そうするとプログラムを組んだ側はホワイルループの中で毎回レジスタの値を読み込んで処理してほしいんだけど、なんだか知んないけど1回読んだらおしまいになっちゃってるみたい、なんか変だな。でも C のソースコードを見ると俺絶対間違ってないよなというふうになっちゃうんですね。で、なんかおかしなことが起こったときに、今日のこのお話 の、 最初の方でも言いましたけど、スタックのところで言いましたけど、自分の C のソースコードのアセンブラコードをぜひ見てくださいというふうにお話ししました。で、原理をね、動作原理を知るということもあるんですけれども、こういう現象が起こったときにアセンブラ見ないと分からないんです。アセンブラ見るとはなんでこんなことやってるのかということはよく分かる、その意味もあります。ぜひアセンブラコードを繰り返しになりますけど見てください。で、こういうときにどうすればいいのっていうのは、ここで出てくるのはこのボラタイルです。このポートという変数を宣言するときにボラタイルという宣言をくっつけます。で、こうしてあげるとコンパイラーはですね、これは最適化しちゃいけない変数なんだというふうに認識をして最適化から外してくれます。したがってつまりこういうフォワイルループの中に埋め込んでも外に放り出されるというそういうことはなくなります。ということでこのボラタイル宣言を忘れるととんでもない目に遭うことがありますね。繰り返しになりますけど、コンパイラーが何してくれるのかっていうのは、オリジナルのっていうかな、ソースコード見てても分かんない。ソースコードでは間違ってないはずなんだけど、なんか処理がおかしいと。実はコンパイラーが難解してた。それからもちろんコンパイラーもバグありますから、コンパイラーもソフトウェアですからバグあります。完璧じゃありません。それも私も過去経験あるんですが、アセンブラで生成されたアセンブラ眺めてたら、なんでこんなアセンブラ生成されてんだろう、変だよなと思ってコンパイラーのメーカーに変だよっつって、でバグを直してもらったことありました。ということで、ボラタイル、宣言を忘れますとシルクハットの中のハンカチは突然雑巾に変わるかもしれません。さて、最後お話です。Tips 的なところです。隣人を理解することはとっても大切ですというふうに、途中で申し上げました。ハードウェアですね。組み込みソフトをやってますと、今組み込みソフトといっても例えば携帯電話であるとか、カーナビなんか非常に巨大なシステムですから、ハードウェアに全くタッチしないというそういう領域でプログラムを作るというのはもちろん、考えられる話ですが、なんやかんやハードウェアには関わっていくことになります。で、ハードウェアっていうのは非常にこう癖物だらけなんですね。タイミングであるとか順序であるとか、途中に書いていくとノイズとか熱とかね、いろんな問題が実はある、抱えてる。で、今ほとんど の、 組み込み機器ってのはデジタル機器なわけです。で、アナログとデジタルの違いってのはお分かりかと思いますけど、アナログというのは非常に滑らかに、例えば波形でいくと滑らかに変化すると。デジタルというのは離散化されますね、階段状になる。で、したがってなんて信号処理ということからいくと、デジタルというのは非常に何て言いますかね、安定度が高い、信頼性が高いなるんだけど、実は電気回路という面から見ると、とってもこれ大変なんですね。
デジタルの波形っていうのはさっきちょっと例出しましたけど、こういう矩形波、四角のカクカクっとしたね、あの皆さんもよくあのデジタルっていうとこういう1か0かあるかもしれませんけど、でも電気回路上の信号っていうのは実はアナログ信号なんですね。で、フーリエ級数感を見ますと、要はデジタルの矩形波形っていうのは無限の周波数、高調波成分を含むってやつだよね。これもちょっとこれがまたくせ者の一つの要素なんだけど、でデジタル信号の伝送路っていうのは抵抗がゼロじゃなくて、隣の配線とコンデンサー要素を形成したり、自分自身がコイル的な要素を持ったりする。でこのコンデンサーとコイルっていう要素が入ってくると、交流的な抵抗成分、インピーダンスっていうのができてくるんです。でこれは、周波数、扱う周波数が高くなればなるほど通常インピーダンスというのは高くなる、つまり抵抗値が高くなる、周波数の高い信号ほど通りにくくなる。でこの無限の高周波、あの周波数を含むこの波形が通ったらどうなるのかと、波形崩れるんですね。でそれから、信号線は隣接する信号線上の信号に影響を与える、つまりクロストークって言います。でつまり信号線を通るデジタル波形っていうのは理想的な形じゃなくて崩れてるんですね。こんな格好、グレーゾーン。でこれこういうのオーバーシュートと言います。それからこれアンダーシュートと言います。あるいはリンギングというね、こういう現象もありますけれども、こういうのがひどいとどうなるのかといったら、こんな綺麗な波形とは見なされないんですね。それから、ハードウェア確実化、ソフトウェアが状態を出力したものが出力デバイスに直ちに反映されるとは限らない。先ほども途中でちょっと言いましたけど、若干の遅れがあります。その遅れがシビアな用途というのは間違いなくあるわけですね。それから周辺デバイスなどのハードウェアの状態変化を直ちに間違いなくソフトウェアで読み取ることができるとは限らない。それからハードウェアの状態は動作環境によって不変で安定しているとは限らない。特に携帯電話といったようなポータブルなデバイスになりますと、灼熱の真夏の砂浜から、シベリア、下手するとシベリアってかな、日本国内だったら、稚内といったような空いたところまで、いろんな環境の中で動作するんです。温度環境がいろいろとあります。で半導体の特性というのは温度によって変わります。その結果、試験、そこをきちんとした想定したハードウェア的な試験をやってないと、ストレステストになりましょうかね、やらないと、なんでこんな現象が出るんだろうと、ソフトが絶対おかしいよとか、だいたいそういうふうに疲れる。でもソフトじゃないのね、こういうのは。あとね、ノイズがあります。ノイズ、一口に言ってもいろんなノイズがあります。ノイズの話だけど本が1冊2冊できるぐらいの、ものなんですが、これも皆さん現場のハードウェアを使ったシステムテストかなんかの時にいろいろと、遭遇するんじゃないかと思います。きちんとアースを取ればノイズは大丈夫だっていうと、逆にアースから回り込んでくるノイズもあります。もうしたたかなんですね。であと例えば人間静電気がありますね。特に冬場、持った途端に人間が持っている静電気が、ポータブルデバイスの中で、瞬間的にノイズを作って誤動作をする、そういうこともありえます。でノイズの影響を受けやすい回路配置っていうのがあるんだけど、これは特に最近どんどんコンパクトにというような動きからすると、製品規格上ハード屋さんがそれ以外に選択できない場合があるんですね。とするとどうなるかというと、ソフトの側でノイズの影響があったときにノイズをこううまく嗅ぎ分けるとか、ノイズの影響を受けにくくするような、そういうロジックをソフトの側で作ってあげなきゃいけないと、そういうシチュエーションが出てくる、そういうことがあります。で大事なことは、百水は一見にしかず。でさっきから何回か言ってますけど、大概システムテストの時に何か変な動作があると、ハード屋さんはソフトが変だろう、というふうに、言ってきます。シノー交渉メカエレキソフトってあるんですね。ソフト屋さんはいつも虐げられちゃうんです。でだからもうメカ屋さんエレキ屋さんは、すぐ何かあるとソフトが悪いと。でもその時にね、もちろん自分たちのソースコードが、自分の作ったソースコードが、きちんとしたソースコードであるということは、ちゃんと証明しなきゃいけません。 なんだけど、それで終わらせるんじゃなくって、自分からハードウェアの中身を覗くということをぜひやってください。例えばロジアナ使う、ロジックアナライザー使うとか、オシロスコープ使うとかね、そういうのが皆さんの経験をどんどん豊かにしてくれます。それからトラブルの解決も早くして、みんながハッピーになれると。でここに書いてありますが、ハードウェア任せではなくてね、より良い信頼性の高い製品にするためにソフトとして何ができるか。つまり、ハードウェアさんと喧嘩するんじゃなくて、要はミッション、仕事というのはどうしたらいい製品をより早く出せるかなんですね。でそれにその得に何ができるかということを考えましょう。でこれ一つの例なんですが、メカトロシステムの内部とトラブル例ということで、いろんな典型的なものをやって、書いてます。でトラブルシューティングの時に、ハードウェア絡みのトラブルシューティングの時に一つあり得る考えられるのはね、ノイズとか熱というのはトラブルの中では非常に大きな要素なんですが、もう一つインターフェースでのエラーというのがあるんです。インターフェースというのはエラーというのはハードウェアだけじゃなくていろいろとあるんですけど、例えば皆さんと私が、話をする、コミュニケーション、これもインターフェースですね。人間と人間のインターフェースというのは結構エラー要素があります。聞いた聞いてない、勘違い、それからドキュメントもインターフェースですね。次の工程に何か指示を出すと、ドキュメント文章もインターフェースです。だいたいインターフェースではトラブルの元なんですよ。そこにトラブルの種が潜んでる。それから、ヒューマンインターフェース、ユーザーインターフェースですね。スイッチの配置であるとか、あるいは画面のレイアウトであるとデザイン、それからエラーメッセージ、ああいったものもインターフェースです。あそこにもトラブルの種があります。あと電気だったらコネクターであるとか、そういった電気同士の接続のインターフェースがありますね。ああいったところは大概臭いんです。だから何かあったら、あの時三浦がそんなこと言ってたなってのをちょっと思い出して追っかけてみてください。で、クロージングですけれども、中国語でどう発音するか実は知らないんですが、有名な言葉ですよね。かを知り己を知れば百戦して危うからず。要は敵のことをちゃんと知る、ハードウェア敵じゃないけど、相手のことをよく知るっていうのはとっても大事です。それが百戦して危うからずという状態に結果を生むことができる。それからトラブルは境界に潜むですね。で、これが最後のスライドになります。皆さんソフトウェアということで、ここにいらしているわけなんですけれども、組み込みシステムっていうのはメカ屋さん、メカ的な要素、例えば、ケースってのはあるメカ屋さんですね。それからエレキ屋さん、回路設計、それからソフト屋さんの努力の結果世の中に出るわけですね。でさっきから言ってることなんですが、要は相手のことをよく知りましょうと。で逆別の言い方するとここに書きましたけど、それぞれの担当領域でエキスパートになるのは当然としてですね、しかし他の担当領域に興味を示せなかったり、あとは君らの仕事、足の預かり知らぬことでござんすっていうんじゃ良い製品は世の中に出せないわけです。で他の領域の仕事をぜひ理解できるようになってください。そして願わくばですね、システムやソフトウェア育ち、メカや歴もそれなりに分かるっていうね、こういうふうに皆さんがスキルアップすると、製品企画であるとか製品の最上流の分析のところでいろいろと力を発揮することができるようになります。できちんと最上流分析ができると、その後、ハード屋さんもソフト屋さんもとても仕事がやりやすくなる。ぜひそういうふうにスキルアップしていただきたいなと思います。ということで、ちょっと、お昼ほんのちょっと足を踏み抜いてしまったんですが、私の午前中の話はこれで終わりにします。